今朝の説教の結論は、サムエル記下12章13節に、ナタンはダビデに言った。その主があなたの罪を取り除かれる。今朝私たちはこの神の恵みの絶大な価値を捉えていきたいのであります。この恵みを捉えることが私たちを洗礼へと結びつけ、またすでに洗礼を受けている方をもう一度この恵みに今日預かっていくことができるのであります。預言者ナタンはダビデの信仰の指導者でありましたが、ダビデの家来でありました。しかし今日の十二章一節には、サムエル記の下の十二章一節にはこうあります。主はナタンをダビデのもとに使わされた。ダビデの罪を指摘したのはナタンではありません。主がダビデのもとにナタンを使わしたと書いてあります。今朝の話はナタンが語っておりますけれども、本当に語っているのはナタンではなく主なる神であります。これが十二章の最初に示されております。一節に示されております。ある町に二人の男がいた。一人は止めるもので非常に多くの羊や牛を持っていた。もう一人の男は貧しく、一頭の小さいメスの子羊のほか何も持っていなかった。止める者の家に一人の客が来た。止める者は旅人のために自分の羊か羊の自分の牛か羊一頭を取って調理するのを惜しんで、貧しい男の一頭の子羊を取って自分のところに来た旅人のために調理した。この話を聞いたダビデは非常に怒ってナタンに言った。その人は死ぬべきである。かつその人は哀れまなかったので、子羊を4倍にして償わなければならない。7節、ナタンはダビデに向かって行った。その男はあなたです。その男はあなただ。イスラエルの神主はこう言われる。あなたに油を注いでイスラエルの王としたのは私である。私があなたをサウルの手から救い出し、あなたの主君であった者の家をあなたに与え、その妻たちをあなたの懐に置き、イスラエルとユダの家を与えたのだ。不足なら何であれ加えたであろう。このように神の恵みの御業が語られます。その上で神は言われます。なぜ主の言葉を侮り、私の意に背くことをしたのか。私たちも唱えておりますこのモーセの十戒、しばしばこれはいろんな表現がなされますけれども、十の言葉とも表現されますね。神の十の言葉、9節には具体的にこう書かれま、ナタンは言いました。あなたはヘト人ウリアを剣にかけ、その妻を奪って自分の妻とした。ウリアを殺したのはあなただ。ここには姦淫と嘘をつくこと、そして殺人、他人のものを奪う、まさに実戒の言葉の後半の部分がですね、すべてモーセはその罪が指摘されているのであり、ごめんなさい、 ダビデの罪が指摘されているのであります。ダビデは家来である預言者ナタンを追放することも王という立場上できた。ナタンを切って捨て去ることも、あるいは開き直ることもできたかもしれません。しかしここで向き合っているのは、繰り返し申し上げたようにナタンではなく神なのであります。神ご自身であります。ダビデがこれを、もし預言者ナタン、部下であるナタンの言葉だというふうに受け止めたならば、ナタンを退けることができたと思います。しかしここで語っているのは、主体はナタンではないんです。神なんです。神の言葉としてこれを受けなければ受け止める。聖書は繰り返し、神がナタンを使わしたのだ。さらに7節では強調してナタンは言いました。イスラエルの神、主はこう言われると言っています。つい最近も、国会議員の残念な不祥事があったようでありますが、同僚議員をかばうという事実を、かばうということから事実を隠蔽するということがあったと報道されました。私たちはにとって同僚、あるいは人間関係、いわゆる横の関係というものが大事である、一番大事である。しかし聖書は、私たちは横の関係だけではなくて縦の関係、神関係の前に、神の御顔の前に、神の目の前に私たちを引き出す。礼拝はまさにそういう時でありますね。信仰は私たちを神の御顔の前に立たせることであります。礼拝に出るということは、私たちが神の御前に立つということであります。この感覚を失った教会は教会ではありません。神の御前にこれでいいのかということを自分自身が問うていく。神の御前に本当にいい開きができるのか、そのことが問われています。そこに信仰があります。ダビデは神の豊かな恵みのもとに過ごしていた。それにもかかわらず神の御言葉を侮ってしまった。神の戒めに背いてしまった。しかしこの時ダビデはナタンの前ではなく神の御前に立った。この点が聖書が明らかにしている点であります。ダビデの罪はウリアを剣にかけたこと、将軍ヨアブを欺いたこと、バトシバに対する不貞というものにありました。それらは対人間と人間の間における罪の問題であります。これはまた来週ですね、この点については語られることであります。ある方がこの点についてこういうふうに書いているのを読んで教えられました。殺害してしまったウリアを殺害した。自分の手ではなくて部下の手を使って殺害した。あるいはそのアンモン人の手を使って殺害した。死んでしまった者に対して責任の取りようもないということでしょうか。無論そういうことではありません。ダビデはウリアにはともかくバテシバには謝罪すべきであったでしょう。しかしダビデは神に作られた人間であります。ダビデのすることは全部神に対して責任のあることであります。たとえ自分が罪を犯した党の相手に対して謝罪したとしても、 なお神に対する責任が解決されない限りはどうしようもないことであります。最近読んだ本に、あの将棋のですね、加藤一二三さんという方が書かれたあの本が去年の暮れですかね、出まして、あのだから私は神を信じるという、まあ、署名の本が出されました。でこれが日本キリスト教団出版局から出てるんですけど、まあ、これを読んでみました。でそのかこの方はあのカトリックの信者の方でありますけれども、あの30歳の時に洗礼を受けて、そして、まあ、今年で信仰50年ということで、あります。でその中に許しの奇跡による恵み、まあ、許しの奇跡、奇跡という言葉はカトリックの用語でありますけれども、まあ、許しというそういう霊天による恵みということであります。そういう項目があるんですね。で許しの奇跡っていうのは、あのプロテスタントの場合は今日受ける聖餐と洗礼のこと2つですけれども、まあ、カトリックの場合は7つこう認めているわけであります。その中にこの許しの奇跡っていう、まあ、我々のよく知っているあの言葉で言うと、あの司祭の前で告解するというあのことなんですね。でこの許しのしかし奇跡というのはどういうことかというと、その自分が犯したことをイエス様の代理人である司祭に告白し、神様の許しを請う儀式ですと。日本語では懺悔とか告解と言われているものです。で自分は洗礼を受けて2年ほど経った1973年、その告解をして、まあ、将棋の対局に臨んだと。そうしますと不思議と非常に充実した内容の将棋を指すことができた。でそれ以来自分は対局の前には必ず教会に行って、3時間ほど祈り、積極的に許しの奇跡に預かるようにしました。でこう解説してるんですね。それは将棋に勝ちたいからということではなくて、許しの奇跡を通して働く神様の恵みのうちに充実した良い将棋を指したい、そういう願いからです。それは何かすごいことをもたらすアラジンの魔法のランプのようなものではありません。また許しの奇跡ではそれを受ける人に司祭が助言を与えますけれども、その言葉が良いことを起こすまじないなのでもありません。奇跡に預かった私が自身がすごいのでもなく、また私の告白を聞いた司祭が奇跡を起こすのでもありません。あくまで奇跡や祈りというのは、それらを通して人間を超えた存在である神様が実際に働いておられることを表すもの、神様からの恵みが目に見える現実として起こるものなのです。許しの奇跡は自分の弱さや欠点を告白することを通して、自分が抱える重荷を神様に取り除いていただくものです。さらには私の重荷を取り除こうとしてくださる神様の優しさや憐れみに満ちた御心を実際に表すものなのです。そう書いておりましたね。この方はその対局、その試合ですか、その、対局の前に教会に行って神との関係を正され、心の重荷を取り除かれて平安な思いに満たされて心を軽くされて歩んできた、そう書いていました。心の重荷を下ろしなさい、それが神の許しの恵みに預かることだと、そういうのであります。そういう時に勝負に勝つか負けるかということよりも、自分は良い将棋ができた っていうふうなことの恵みがあったと書いてるんですね。13節、聖書に戻りますが、ダビデはナタンに言った。私は主に罪を犯しましたと告白した、私たちがよく知っています詩編のあの51編、この時のダビデの気持ちを表す、そういうことを表す詩編だというふうに我々が理解して、まあ、聖書に書いています。その詩編の51編の6節にこういう言葉があります。あなたに、あなたのみに私は罪を犯し、御目に悪事と見られることをしました。ここにあなたのみにと書いてあるんですね。で、人間の罪は、人間関係の罪はどうでもいいのかっていうと、もちろんそうではないんですけども、ここでのみにっていうことは、この罪という問題の最も深い人間の魂の奥にある深いところにあるのは、この神に対する背きの告白、それが主に罪を犯したという言葉でありますね。この人間関係についてまた来週話したいと思うんですけど、今日はここに特に主に罪を犯したというふうにダビデが言っている。これに対してナタンが直ちにダビデの告白に続けて言う言葉、それが今日のポイントであります。この13節の言葉ですね。その主があなたに、あなたの罪を取り除かれるという、その主が、我々が本当に対峙したその主があなたの罪を取り除かれるという、この罪をどうやって取り除くことができるのか。旧約聖書のレビ記というところに、人間が罪を犯した場合にこういう手続きを持ってですね、方法を持って罪の許しを受けるということが行われていたということが書いてあります。食材の捧げ物というタイトルがこのレビ記4章にはついてるんですけど、そこにこう書いてあるんですね。人間が罪を犯した場合に、民が罪を犯した場合、その無傷の若いお牛を幕屋のところ入り口に引いていき、そして主の御前に立って祭司がその引いていったその牛、あるいは羊の場合もあるんですけども、その牛の頭にですね、両手を置いて、この両手を置くということは、実はその罪を犯した人間の罪をその牛のもと、牛にですね、移すという、そういう意味があるんですね。牛にですから、その罪を負わせるっていうんでしょうか、代わってもらうっていうんでしょうか。そしてその牛をですね、今度は人間の罪をその動物に移して、そしてその牛をその引いていきまして、いわば人間に代わってですね、その牛が殺されるということなんですよ。神の前に捧げられるということ、殺されるということです。その主の御前でその動物が伏られる。人間のすべての罪責と背きと罪を告白して、そしてその後で主の御前でその動物が伏られる、殺される。祭司はその流された血を祭壇に振りかける。脂肪は燃やして煙にする。まあ、これ神の前に捧げるという、祭司がそういう儀式を行うと人間の罪は許されると、そう記され、そういうことが行われていたっていうわけであります。実はこのことが新約聖書に引き継がれていきまして、イエス・キリストの十字架、それはまさに動物の、今まで動物をそういうふうにやってたんですけど、その動物の代わりにイエス・キリストが十字架の上で罪を 全人類の罪を、私たちの全ての罪がそのイエス・キリストの上に置かれて、そして我々のではなくイエス・キリストが殺されたんだ、代わりに罪を負ったんだということであります。ですからこれをヘブライ人の手紙の中にはこんな言葉が書いてあります。親木と若い雌牛の血によらないで、ご自身の血によってただ一度聖所に入って、イエス・キリストは永遠の贖いを成し遂げられたのです。キリストの血は私たちの良心を、心をですね、死んだ技から清めて生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。罪を告白する、今日は聖餐式があります、この後ありますけれども、聖餐を受けるときにですね、私たちの罪が動物に移されたように、動物に代わってイエス・キリストが十字架の上で殺されたのだ、私の代わりに殺されたのだ、イエス・キリストが殺されたのだ、その死を思い罪の許しに預かる、そのようにして私たちの良心が取り戻され、生ける神に仕える人間とされていく、そういうことが起こっていくのが聖餐に預かるということですよね。この先ほどの本にはですね、こう書いてありますね。その奇跡や祈りというのは、魔術的なことが起こるとか、あるいは魔術的な働きをする、最初の言葉が魔術的な働きをするという、そういうことではなくて、人間を超えた神の、人間を超えた存在である神様が実際に今ここで働いておられることを表すもの、神からの恵みが目に見える現実として起こるもの、自分の弱さや欠点を告白することを通して、自分が抱える心の重荷、さまざまな重荷を神に取り除いていただく、私たちの重荷を取り除こうとしてくださる神の優しさや憐れみに満ちた御心を実際に表すものだ。私たち人間が自分の罪をですね、どうやって取り除くことができるだろうか。もちろん罪を犯した場合にいろんな謝罪をしたり償いをすることはできる、しなきゃならないんです、それはあるんです。しかしその次元と、本当に神に向かって私の罪が許されるということを確信することがなければ、心の重荷は取れないと思うんであります。しかし聖餐を受けるという時には、そういうことが起こるんだ、起こっているんだと。神が本当に自分に恵み深く働いてくださる、そういう体験、それが神と共にある神のもとに帰った魂、神の御前に砕けたる魂であります。神は人間が本当に神のもとにあって生きていけるように、私たちが生きれる道をあらかじめ備えてくださったんだ。これが先ほど読んだ新約聖書ローマ書第5章6から8の言葉です。こう書いてありますね。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者たちのために、者のために死んでくださった。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、殺されたことにより、神は私たちに対する愛を示されました。私たちがキリストを知る以前、教会に来る以前、すでに神は許しの恵みを私たちのために用意してくださったんだ。聖餐の恵みは、神が今私たちの中に、その神の恵みが現実に働いてくださるんだということ、その恵みと愛を確かに 人一人に表してくださるということを受ける、そういうことを表しています。洗礼をまだ受けていない方がいらっしゃるかもしれません。ぜひこの恵みに預かってください。何をためらうことがあるだろうか。先ほどのヘブル人への手紙にはこういう4章にはこういう言葉があります。大胆に、でこの神の恵みの座に近づこうではありませんか。この大胆にというのはこの新教訳ですが、この前の口語訳聖書ですね、はばかることなく神の恵みの座に近づこうではありませんか。はばかることなく神の恵みの御座に近づきなさい。あるいはヘブル書10章にはこういう言葉もあります。兄弟たちをこういうわけで、私たちはイエスの血によってはばかることなく聖所に入ることができる、そういう恵みが与えられたんだ、そういう恵みを受けなさい。これが洗礼であります。またすでに洗礼を受けている私たち一人一人は今日ですね、もう一度この恵みに預かってですね、ここに本当に神の恵みがある、重荷を下ろすことができ、罪を許されて本当に平安を与えられて生きることができる、そういう恵みが現実に神様は私たちの中に今働いてくださっているんだ、今日働いてくださったんだ。この恵みによって私たちは今週許されたものとして、重荷を取り除かれたものとして、神の栄光を表す働きを今週もまた続けていきたいのであります。お祈りいたします。